もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、息子のことで相談をさせていただきたいんですけど。
わかりました。最初に年齢を教えてください。
はい、私が28歳です。
28歳。ご主人は、は
い、と、同じく28歳です。28
歳。で、その、お子さんは何歳ですか？
今回相談する子が、長男で、
はい。
小学校3年生、9歳です。
はい。
で、その下に5歳の女の子と、
はい。
3歳の女の子と、
はい。
2歳の男の子と、10ヶ月の男の子がいます。
はい、わかります。それで今日、結婚してからどのぐらい経つんですか？
はい、今の一番上の子供は、
うん。
まあ、結婚はしていないんですけど、
はい。
前の人との間にできた子供で。
あ、そうですか。そうすると、はい、この5歳のお嬢さんから、はい、10ヶ月の男の子までが今のご主人との子供。
はい。はい、
ではい。
7年前に結婚をして、
はい。
3年前に長男にはと父親が違うということは伝えているんです。
はい。で、7年前に結婚して、
はい。
それで離婚、その最初の結婚というのはどのぐらい続いたんですか？
最初は未婚で、結婚はしていません。
あ、未婚で、
はい。はい、
未婚でこの男の子を産んでるわけですね。
はい、そうです。
で、その男の子はもう3年前にお父さんが違うということを話してある。
はい、はい、そうです。
で、そのお父さんとは最初から結婚できないということを承知で出産したんですか？
はい、ま、子供を下ろしたりとかするのが私は嫌だったので、
はい、
その人とは結婚はしたくはなかったんですけど、まあ、子供だけは出産させてほしいというので子供だけ産ませてもらったんです。
その人は好きではなかった？
いや、好きだったんですけど、まあ、将来を考えた時に、
はい、
結婚生活とかができる人ではないなとは思ったんで、
うん、お子さんは別にそのお父さんに会いたいとかなんかそういうこと言ってるわけではないですね。
はい、その子供自体は今の主人のことをすごい気に入っていて、
うん、
で尊敬をしてるんで、その主人みたいになりたいとか、
うん、
すごい自分が似てるって言われたいんで、
うん、
似てる似てるって聞いたりとかはよくしてるんですけど、
うん、その似てる似てるってお子さんが言うのはあなたどういうふうに解釈してる？
最初の時はそのま、主人みたいな顔になりたいんだなとか、
うん、
主人みたいな人になりたいんだなっていうふうに簡単に思っていたんですけど、
うん、
今はなんかやっぱり自分だけ違うっていうのがすごい気になってると思うんで、はいはいはい、
気になってるというよりも、
はい、
ものすごい孤独感ですよね。
はあ、はあ、はあ、
そうですね。孤立感と言ってもいいかもしれないですね。で、今は7人で暮らしているということですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどう、はい、
その小学校3年生の息子が、
はい、
ちょっと手癖の方が少し問題があって、
はい、
私の財布とか主人の財布からお金を抜いていたり、
はい、
おかしいなと思い始めたのは、
うん、
2年前ぐらいだったんですけど、
はい、
その時はまだなんか200円だったり400円だったりとかで金額は少なかったんですけど、
はい、
現任したのが3ヶ月前ぐらいに、お金を取ってるところを目撃してしまって、
うん、
で、そっからは2回一応見て、その時にすぐ注意はしたんですけど、
はい、
ちょっと治らないくて、それが。で、それを追い詰めてもやっぱり嘘をつく。
うん、
感じでそれを突き通そうとするんです、
うんうんうん、
で本人はまあ認めないんですけど、
うんうん、
それがちょっとすごい今悩んでいて、
うん、
給料袋から抜いたりっていうことも結構あって、
うん、
ここ最近はその金額がちょっと大きくて5000円なくなってたりとか、
はい、そうするとこの5000円までになると額が大きいんですが、何に使ってるんですか？
把握できてる限りだったら多分カードゲームとか、
はい、
あとコミック雑誌ですね。
コミック雑誌ね。 ただ、
はい、600円ぐらいとかなんですけど、
うん、ちょっと5000円っていうと大きいですよね、コミック雑誌
って。そうなんです。で、その他に何を使ってるとかが言うのがよくわからないんですけど。
わかりました。そしてあなたとしては今日、
はい
はい、こういう癖が治らないって、
はい、
このお子さんに対してどういう対処を取ったらいいかということですか。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは。
あのですね、はい、今お話を聞いていて2つあるんですね。
はい、
で、1つは先ほどのお金を盗むってことですよね。
はい、
子供がお金を盗む時ということは、はい、小学校から中学生に間ですね、もう高校になると違いますけれども、はい、特に小学生もっと言うと幼児期にお金を盗むのは、お金はお金であって、
はい、
大人はそう見てしまいますが、子供はお金は寂しさの心の代償なんですね。ですからお金を盗むってことは愛情を盗んでるんです。くれないからね、
はい、
親からもらってないから、
はい、
そういう一点なんですね。
はい、
でもう一つとても不思議なことがあるんで、もう一つの問題はですね、
はい、
あなた自身の、
はい、
事実の話を加藤先生にお話しなさってるんですけれども、
はい、
どうしても不思議な言葉、あなたがおっしゃっている言葉通りには受け止められないところがあるんですね。はい、気になることはですね、
はい、
この後4人のお子さん産んでいますよね。
はい、
これはあなたがご主人様をお好きで産んだのか、たまたま子供ができたので、はい、下ろすのは怖いから産んだのか、どちらですか。
女の子2人は、うん、計画的にできた子供なんですけど、はい、その後2人は、はい、計画ではなくできてしまったっていう感じの子供で、今の主人はもう経済的なことを考えて、はい、もう下ろす中絶を希望してたんですけど、はい、別れてでも産みたいっていうので、はい、2人とも産みました。
あのね、今あなたが絶対なさってほしいことは、はい、このお子さんにですね、はい、あなた自身が、
はい、
僕はお父さんは違うけれどもお母さんの家の中に僕はしっかりと入っているんだってことを今から植え付けることによって、
はい、
今このお父さんにまで一生懸命彼は迎合してるんです。
はい、
懐きたくって、
はい、
その部分で今日からやっていただきたいことがあるんです。
はい、
あとは加藤先生にあなたの幼児期に何かあるんです。
はい、
その幼児期のあなたがしてしまった、でもこうでしょああでしょってやってしまった、それを私たちは、はい、その癖とかね、あの人あれが習慣よって言われてしまうのは、
はい、
それをしなければ、
はい、
幼児期からあなたの今日の28歳まで生きてこれなかったものがあるんです。
あ、
ね、
はい、
至急ですね、今日からこのボヤちゃんにしてほしいことは、
はい、
お兄ちゃんがお金を取ってて分かった時、
はい、
わかりますよね。
はい、
その時は必ず台所の隅です。
はい、
お兄ちゃんの部屋とか、
はい、
今はダメなんですね。
はい、
台所の隅なんです。本当に隅のね、細いところでね話すんです。お兄ちゃん、はい、今日やっぱり悲しかったの、寂しかったの、このお金そうだよねって、はい、いくら取ったのって、そうか、これだけ寂しかったんだ、お母さんすごく寂しいけどこのお金今日はいいよ、全部あげるからって言うんです。
はい、
気持ちよく、
はい、
本当に言ってねって、それだけです。愛は時間をかけるんですね。
はい、
もうあなた我慢できないかもしれませんけれども、
はい、
1ヶ月間守ってみてください。必ずこのお兄ちゃんは立ち直ります。はい、なぜかっていうと、
はい、
お兄ちゃんのただ一つ言葉、その言葉を私は信じるんですけども、お母さん、はい、僕このお父さん似てる？似てる？って言ったその心です。どうしても仲間に入れてほしいって気持ちがあるんですね。
はい。
仲間ではない自分の疎外感がお金を盗んだんです。
はい。
理解していただきたいんですね。で、
はい、
問題はあなたの心です。加藤先生伺ってますのでね。はい、先生お願いいたします。
はい。今、いいアドバイスを具体的に聞きましたね。
はい。
ねえ。
はい。
それで、自分が覚えていたら生きていかれないほどのすごい悲痛な体験っていうのはないですか。
一つ、 17歳の時に、
はい、
ちょっと性的なもので、ちょっと外でレイプを受けたことがあって、
はいはいはい。
結構思い出したくもないし、
思い出したくない、それはそうです。
もう忘れようとしてるので、
はい。
多分でもそれは引っかかってるとは思います。それの恐怖はやっぱりありますね。
その恐怖があって、
はいはい、
その恐怖に対してね、
はい、
何とかしてこれを消そうとしてませんでした。
あ、してました。
してましたよね。
はい。
その恐怖を消すための行為っていうのはどういう行為だと思いますか。
そうですね。
つまりあなたね、
はい、
子供を産みたくて産んでるというけれども、
はい、
子供を産まないではいられなかったんじゃないですか。
あ、そうですね。
子供を産むことによって、
はい、
このレイプを、
はい、
自分の意識に上ってくることを防いでいる。
あ、はい、
要するに子供を産むことが無意識の必要性だったんですよ。
はい。
子供を産まないでは生きていられなかったんですよ。次々に。
はい。
それは自分の、
はい、
17歳のレイプという体験の恐怖から逃れるためです。だからそれは、ご主人が、
はい、
もうちょっと俺の給料じゃ無理だよと言ったからって、
はいはい、
産まないではいられないですよ。それは産むなっていうことは、
はい、
アルコール依存症の人に、
はい、
お前酒飲むなっていうのと同じですから。このお子さんたち産んでなければあなたパニックになってましたね。だからこれからあんたが生きていくのは自分の責任じゃないですから、
はい、
この自分の運命にどういう態度で立ち向かうかっていうことにあなたの偉大さがかかってるんです、
はい、
運命で人はの価値は分かりません、
はい、
その運命にどういう態度で臨んだかっていうことが人間の価値なんです。
はい、
自分の宿命を担って、
はい、
これだけのものを持ってますけれども、あなたすごい強いから、
はい、
根が、
はい、
立派にやっていかれると思うんですけれども、
ホール先生、はい、
もう今はっきりと、あ、そうか、17歳のあの事件を自分の痛みとダメージの心の中で自分なりにね、
はい、
乗り越えるための知恵だったんだなってことをね、
はい、
感じました。頑張ってきましたよね。
はい、
ぜひ今ね、はい、お兄ちゃん、ぜひあなた自身が変われば、はい、このお兄ちゃんはすごい子ですよ。
はい、
そしたら下の子を見てくれますよね。
はい、
今回良かったですよね、加藤先生伺ってね。
はい、よかった
です。ある面では人生の生産ってあるんですよ。気づかなくて私たちは年を取っていくんです。でも、
はい、
そうか、自分がいいと思ってやった行為があの時の、はい、あの補填のために、あるいは人生消しゴムのように消せればいいですよね、
はい、
消せないからそこにいろんなものを積み重ねていいと思ったことがまた逆に変な形になってしまうんですよね、はい、でまだ28歳でしょ、はい、先生もう十分ですよね。
もう十分です。
すごいですよね、うん、
これから素晴らしい人生開けます。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
人を動かしているのは無意識の必要性です。アンコンシャスネセシティ。